主の掟を昼も夜も思う人っていうのは、流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないようにそのなすところは皆栄える、ね、主の掟を昼も夜も思う、そして、思い巡らす人っていうのは、その実を結ぶようになる。しかし反対に悪しき者はそうではない、ね、必ずそれが暴露される時が来る。そしてその悪しき、種が実を結ぶようになる、ね、イエス様もパリサイ人のパンダネに気をつけなさいとか、ね、パンダネっていうのはイーストですよね。それがわずかなんだけれども必ずその実をもたらす、ね、でイエス様は心の中にどんなものを抱いているのかっていうのが、それが外に現れてくる、ね、ですからここの、詩編の一編の最初の部分というのは、昼も夜もその掟を思う人、反対に4節から6節もう一度読みますけど、悪しき者はそうではない、風の吹き去るもみ殻のようだ、それゆえ悪しき者は裁きに耐えない、ね、大きな裁きがありますよね。罪人は正しい者の集いに立つことができない。主は正しい者の道を知られる、しかし悪しき者の道は滅びる、ね、で完全に正しい人って誰もいないんで、ただなんか、あ、この邪悪な人たちが今ついに裁かれた、ね、いつこの人たちにそんなひどいことやってるんだったら、いつ裁きが下るのかってね、本当になんかそれがすごく僕も気になっちゃうんだけれども、うん、でも悪しき者はまた私たちの心の中にもいるんですね。神様が人々を対処していて、この世を対処してくれていて、そしてその神はまた神の民を特別清めようとしているね。ね、この世の裁きと、そして神の民の裁きっていうか清めっていうのは同時に行われている。いや、むしろね、神の民をまず最初に神様は清めようとしているんだよ。ここちょっと読みますね。第二コリントの10章の4節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のためには要塞をも破壊するほどの力あるものである。私たちはさまざまな議論を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ、そしてあなた方が完全に服従したとき、すべて不従順なものを処罰しようと用意しているのである。私たち、これパウロがね、あなた方って言ってるのはコリントの教会の教会員です。あなた方が完全に服従したとき、このすべて不従順なものを処罰しようと用意しているってわけですね。ですから神様はただこの世がもう終わりで、そしてこんなに悪しきことに対するいろんな裁きが本当に主は世を清めるためにやってくださるんだけど、その前に私たちが完全にまず服従することを神は望んでおられるんだということですよね。だからこういういろんなこの世の中で、今これからいろんな清めが僕はあると思うんです。主はこの新しい時代、祝福宣言が来る、その前にこの世の清めのためにいろんな観難を通過するようにされると思うんですね。でもその前に神様はまず神の家を清めようとしている。裁きは神の家から始まるって言うんで、でいろいろこの世のいろんなことがね、これから ますますニュースになると思いますよね。でもそれに先立って、そしてまたそれと同時に、主は神の民を清めることにすごく関心を持っておられる。なぜなら主は愛しているんで、で一つね、最後にここのところも読みたいと思います。 ヤコブのね4章の5節から、10節です。ヤコブの手紙の4章の5節から10節、それとも神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに愛しておられると聖書に書いてあるのは虚しい言葉だと思うのか。しかし神は忌まわしに恵みを保であるから、神は高ぶる者を退け、へいくだる者に恵みを保うである。そういうわけだから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろう。神に近づきなさい。そうすればあなた方に、神はあなた方に近づいてくださるであろう。罪人どもよ手を清めよ。負担心の者どもよ心を清くせ。苦しめ、悲しめ、泣け。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えよ。主の御前にへりくだれ。そうすれば主はあなた方を高くしてくださるであろう。だよね。ここによく悪霊との戦いに引用するこの聖書の言葉がここにあるんだけど、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろうという言葉があるんだけど、その前後に神様がどれほど私たちのこの霊をね、主が妬むほどに愛しているのか。だからそれがね、の罪に汚れて、そして、妥協して、そして、この世の霊によって汚染されることを主は本当に悲しんでるわけですよね。だから神様はそうした霊を清めようとして、この世だけではなくて、もっと関心のある、もっと深く愛している私たちの魂を近づけようとしているわけね。だからそういう主はね、私たちの思いを本当に虜にしたい、愛によって虜にしたい。あなたと私の関係というのは、ね、天のお父様と子供の関係、あるいは他ではいろんな関係がありますよね。友と呼んでいるとか、結婚関係とか、主とその教会の関係というのをそういうふうにして表現しているんだけど、本当に妬むほど愛していると言っているんです。だからそうした清い愛で神様は私たちを愛したい、そしてあなたたちは清いものなんだよって言ってるわけです。で、今主洗礼になってなろうとするとき、そして主が御使いたちと共に来るときに、私たちは主との関係が自分はやばいと思っていて、ちょっとそしてイエス様をどうか脇に置いてるから、人々の前ではイエス様のこと話せないし、恥ずかしいと思ってるし、またイエス様はいつも片隅に追いやっているっていうんだと、ね、これは主はその関係を正したいと思っている。神様の方はね、私たちの許可なしに神はそれをしないんですよ。でももし私たちが本当に自ら謙遜になって、主をどうかあなたともっと近くなれますようにっていう、ね、そういう祈りをするなら主はそれを祝福すると思うんですよね、でもなんかもしたくさんの面で私たちが間違っていて、主を悲しませ、また主の子供たちを悲しませているなら、ね、悔い改めればいいって言ってるんです、ね、近づきなさい、ね、そして悲しみなさい、泣きなさい、ね、本当にそれを神は受け入れてください。私たちが自ら進んでへりくだれば主は高くされるってやってるんですよ ね。そのために死んでくださったんだから。だからそういうでも罪を隠す者は栄えることがないって、ね、反対にね。だから主の呼びかけっていうのがね、今この時代にあっての主の呼びかけに応えて行くものになりたいなと思うんですよね。だから日々悔い改めて主が示された時に、心からね、主は本当に私はもうそういう状態でいたくないです、どうか助けてくださいってね、本当に心からシンシアに求めるなら、主はその祈りに応えてください、で主は愛するから私たちに試練をください、愛するものを訓練し 受け入れるすべての子を鞭打たれるっていうのね。それは苦しめるのがゴールではなくて、ね、それによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせることになるっていうんですね。だから主は主の子供として私たちを愛しているので訓練をくださる。で主が今日語りかけたら、心固くないにするんじゃなくて、ね、心開いて、本当に主をその目で、ね、私は間違っていました、変われますように、ね、本当に砕けた心を持って、主に、主の呼びかけに応えていきたいなと思います。ね、じゃあ最後に祈りましょう。イエメン、主を感謝します。主はあなたは愛する者を訓練し受け入れるすべての子を夢中たれるとあります。私たちが低くされまた砕かれまた痛みを通過するとき、主はそれをあなたは私たちを愛しているから、そしてあなたが私たちにもっと豊かに実を結ばせるために手入れしてくださっている愛だということを私たちが御言葉から知っています。それに対してあなたの本当に計り難い、あなたご自身も私たちに手入れするとき、私たちを深く愛して、私たちが泣くときあなたもきっと悲しい思いをしておられると思います。でもそれが あなたの愛であることを私たちは信じて、あなたのそうしたいろいろな形で表される愛を感謝して信仰を持ってまた希望を持って迎えることを助けてください。エーメン。そして悔い改めて従うことができますように。そして、私たちが罪の中にとどまるのではなくて、あなたが示された道に従っていくことができるように、助けてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。アーメン。